Sound art. Something delicious.
10月がもう目の前にやってきています。ちょっと待って、まだ何かやり残したことがあるよと思う時期でもありますが、すでに上半期が終了です。こんばんは、国です。いつも同じ条件で同じ場所で観測をするというのを定点観測と言いますが、決算というのはまさにそれでしょう。同じ時期に同じように計算をして状況を把握する。何年も前のデータと比べることもできます。前年に比べてこうしようっていう計画を立てるやり方もありますし、全く白紙にして一からやり直そうというのもありでしょう。いずれにしてもルールは同じ。観察する場合、ルールを同じにしておくというのは大事ですね。さあ、先週はそのルールに基づいて売上と棚卸の旅をしました。ご記憶でしょうか？今週はその続きです。企業の決算の話をしながら自分のこととして振り返るというのは旅のルールとしては分かりやすくていいかなって思うんですけど、いかがでしょうか？今回のサウンドアートも2020年上半期最後の放送です。おかげさまで来期下半期も継続させていただけることになりました。これもひとえにいつも聞いていただいているリスナーの皆様のおかげです。感謝します。本当はここでね、サウンドアート決算大感謝セールをやりたいなって思ったんですけど、何をセールするの？そんなにあるのか？っていう、まあ、とうとういろいろ間に合いませんので、中間決算は見送って、次のチャンスを待ちたいと思っています。何分私のやることでございますので、皆様気長にお待ちくださいませ。それでは今宵も、決算の旅2週目、お楽しみください。伝票整理とかはいりませんから、大丈夫です。のんびりと決算しましょう。サウンドアート。この番組では、Something Delicious をテーマに様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art Something Delicious
決算 Chapter 4支出。
さて、9月後半のサウンドアートは決算がテーマで、先週は棚卸と売上を取り上げました。そして、今週はこれ、支出です。なんだか経営の番組みたいになってきましたね。さて、支出といえば、皆さんに馴染みのある言葉は、経費でしょう。これって経費で落ちるっていうね、あれです。経費で落ちるかどうかは会計のルールがあるので、まあそれに従って経理の方は OK とかね、NO とか言うわけですね。でもそのルールも割と裁量部分みたいなところがあって、そのボーダーラインにあるものは悩むところでしょう。最終的には会計士さんや税理士さんに確認しようってことになるんじゃないかな。つまりは事業を行うにあたり必要だと認められるというのが大前提ですね。これを何とかしてごまかそうとすると犯罪になるわけです。で、なぜごまかしたくなっちゃうかというと、これは最終的に計算すると支払う税金の金額が変わるからだと私は思ってるんですが、違うんだろうか。売上が多くて支出が少なければ利益は上がりますが、税額も上がります。売上を少なくして支出が多ければ利益は減るけど税額は低くなると。ね。これをどれくらいのところでバランスを取るのかというのは経営者あるいは財務担当者がね、うーんってうなるところなんじゃないでしょうか。だからものすごく儲かって、売上がいっぱいあるけど経費が少ないところは、まあ、何か使うものはないかということで社会貢献とか寄付をしたりとかそういうことに使えるようになるわけですね。日本でも聞きますが海外の会社にこういうの多いんじゃないですかね。こういうパターンが一番いいですよね。 あるいは福利厚生に力を入れるとか、開発費にも使えますね。多分経営者としてこう夢見る形じゃないでしょうか。でもなかなかそうはいかないから、さっきのね、バランスをね、どこをどうするっていうので、決算期が近づいてくると、経理担当者さんは毎日家に帰るのが遅くなるんでしょう。中小企業の方も税理士さんと一緒にね、こう何日か部屋にこもってね、伝票とか筋とかね、にらめっこが続くかもしれません。家の収支も似てますよね。お給料日の前は何とかやりくりしなくっちゃって、どうやって支出をセーブするか。5円でも安いものがあればね、そっちのスーパーに行くとか。まあ今はね、ネットで買う方が多いでしょうから、ちょっとでも安く手に入るものをネットで探すために、ネットとにらめっこする時間が増えるのかも。でもお給料日が来ると我慢してたものをね、買うぞーとかね。お家の場合はね、商売をしてらっしゃる方以外は、大体の場合、入ってくる方、つまり売上の額が毎月大体決まってるから、なんとかするのは支出しかないわけです。支出も決まってるものがあると思うので、いじれるものは限られます。となると、大体の場合は、食費ということになってくるのではないでしょうか。ところで何かを買うときに、必ず値札を確認する人でしょうか。それともまずは物を見て欲しいって思ったら値段は気にせず買いますか？私はね、ほとんどの場合値札見ますね。やっぱり売上のところでもね、話した値頃感というのがやっぱ気になりますし、そもそも予算というのがありますから、それを外れるものは買えません。いつか値段をね、見ないで洋服とか買えるようになったらいいなって思うばかりです。でも支出を考える場合、目に見えるものは値頃感がすぐわかるからいいですが、実際に手に取ることができないものを買うとき、これはもうね、想像してえいって決めるしかありません。例えば旅行、それも海外旅行とか、今は自分でね、チケット買えるようになってきましたけど、以前は旅行会社に頼むしかありませんでした。旅行に行ってね、どんなサービスが受けられるかとか、どんな体験ができるかとか、宿はどんな風だとかいうのはもうね、想像するしかないわけです。海外旅行に支払う金額というのはね、ある程度まとまった金額ですからね、大体のところでえいっと決めるしかない。さらに言うならば、交通費とか宿泊費とか、ある程度見ることができるものなら、後でね、金額の高い安いとかね、評価できますけど、旅には目に見えないものがたくさん含まれています。体験というのがそうですし、出会いというのもあります。生涯の伴侶に出会う旅だったら、その対価は安いものだったかなと思うかもしれませんけど、反対にスリに遭っちゃったりとかね、危険な体験をしたとかになってくると高くついたなと思うでしょう。同じ旅行金額でも、高いか安いかの判断が全く変わってきます。目に見えないものを買うとき、その価値判断はその人次第。若い頃の苦労は買ってでもしろということわざがあるのはご存知でしょうか。これはまあわざわざね、何かを買えというわけではなくて、若い頃はいろんなことをたくさん体験しなさい。特に手間がかかって大変なことこそやっておく価値があるということですね。で、そういうことが後で生きてきます。楽なことばっかりして過ごしていると、いざという時に使える経験が全くなくて困りますね。もう古いことわざになってるのかなとも思いますが、この判断は自分が年をとって人生を振り返る時に、その収支のバランスがわかるんじゃないでしょうか。自分の人生で目に見える支出と目に見えない支出、ちょっと眺めてみるのもいいかもです。
Sound Art Something Delicious
決算 Chapter 5 Create 創作。
Thank you.
いつも同じあそこの場所で吹いている人。私も同じ、いつもこの時間にここを通る。夜7時45分、いつものサブウェイステーション。一つの日常からもう一つの日常に切り替わる、そんな時間。Transitional World。 地下鉄に乗れば次の世界が始まり、道行く人も同じだろうか。誰もが所属し、そして所属しない世界、移り変わる通り道。ここに留まる人はいない。歩く人は立ち去り、立っているのは待っている人。待ち人が来ればいなくなる。あのプレイヤーは誰に向かって吹いている？立ち止まって聞いている人はいないのに、自分に向かって吹くのか。地下鉄は次々とやってくる。乗り損なってもまたすぐに来る。笑い声は小玉になり、彼方へと消える。やってきては消える、やってきては消える。その繰り返し、その繰り返しの中に私もいる。もしここで私が倒れたとしても、5分後にはまた繰り返しが始まるだろう。何もなかったように、繰り返し繰り返し流れていく。
サウンドアート、サウンドデリシャス。
決算チャプター6、純利益。
さあやってきました。決算のラストはもちろん利益です。これがなかったら楽しさ激減ですね。でも今年はね、コロナウイルスのためにこの利益があれば良い方でマイナスになってしまうという企業も多いのではないかなと思われます。今年はもう利益がどうとかということではなくて、生き残るということを最優先しなくてはと話している経営者の方もいらっしゃいますね。そうなってくると今年の場合の利益というのはお金ではなく生き残ったという結果になるのかもしれません。利益とは会計上は売上マイナス支出。少し細かく言いますと、企業の会計では粗利益、営業利益、経常利益、純利益というのがあります。耳慣れないかもしれませんが、ざっくりと説明いたしますと、粗利益は売上原価を引いたもの、仕入れたり原材料を買ったりした金額、これを引くわけですね。で、これを出すのに在庫を把握する必要があって、棚卸しというのが必要になるわけです。粗利は利益の基本になります。そしてこの粗利から販売管理費というね、販売に関係する経費と一般管理費を引いたものが営業利益になります。人件費や交通費、交際費なんかね、ここで引かれます。さらにここからメインの業務以外の収支や税金などあらゆる経費を引いたものが純利益。これが企業が来期に使えるお金になります。で、こうやってね、あれこれと引いてくると、最後に残ったのは思ったより少なかったっていうことがありえそうです。自分の収入でも同じですよね。会社員の方はお給料の明細をもらった時にまず見るのは手取り額じゃないでしょうか。で、今月はね、いくら使えるんだってね。 これ私もね、昔もらってたことありましたけど、結構引かれてる金額もたくさんあるんですよね。保険料とか、健康保険なんかはね、前年の収入を元にして計算されてますから、例えば会社を辞めて、その後働いてない時に、前の給料で計算された保険料払うのってね、結構大変なんですよね。他にも冠婚葬祭とか、急な出費とかがあると、どんどん自分の使える金額というのは減りますから、まあご家族のある方なら、家族の生活費も固定費でなくなっちゃいますし、毎月のお小遣いというのがご自分の純利益ということになるんでしょうか。その純利益で何をするかですね。最近なら投資に回す人もいるでしょうし、もちろん貯金して貯めるというのもある。パーッと使うのが好きよという方ももちろんいらっしゃいますね。皆さんは何に一番使ってますでしょうか。お金で考えるとそれが純利益の使い道ということになりますが、では売上や支出でも話していた目に見えない純利益というのはどうなるでしょうか。自分が毎日暮らしてきたことから得たと思う目に見えない純利益。これは売上からどんどん引いて引いて計算した純利益と違って、なんだか大きく膨らんだ感じがするんですよね。不思議です。なんていうかな、いろいろとやってきたことがどんどん積み重なって膨らんでいく感じ。手に取ってこれだけとは言えないんですけど、確かに何かある。どこにあるんだと言われるとこれまた困るんですが、なんと言いますか、自分を中心にしてなんとなくある。場所とつながっている場合はね、遠くにもあるかもしれません。すぐに出てくる言葉としては、思い出、体験というようなことになってきますけど、そういうものとはまた違う、自分の中の何かの力につながること。心がほっとするとか、つい顔がほころんでくるとか、そういう感覚であるかもしれません。自然の中に立っているだけで何かが満たされる気持ちになるというのだって、純利益って言えると思いますね。これにはお金は全然必要ありません。となるとやっぱり持っているお金よりもどんどん増えるのは当たり前です。仲のいいお友達がいるというのもそうかもしれません。その人と交わす言葉もそう。会話のやりとり自体が純利益。言葉としての利益には二つの意味があります。一つは利すること、利益、得、儲けですね。で、二つ目は、ためになること、益になること。益には、増すとか、加わる、満ち溢れるという意味があります。そう考えてくれば、自分が働いて得る貨幣としての純利益よりも、日々の生活で得る純利益の方が多くて膨らんでくるというのは、理解できますね。もしかすると、もう毎日の生活が大変で、コロナもやってきて、人生が一変してしまった。のんびり利益のことを考えてる暇なんてない。とんでもない。という方もいらっしゃるでしょう。本当に大変だとお察しします。でもここで一度ゆっくりと深呼吸してみてください。息は吸えますか？吸った息は吐けますか？それなら大丈夫です。あなたは今ちゃんとここに生きています。この生きているということ自体が人間として一番の利益と考えることはできないでしょうか？辛いことはもちろんいっぱいあるでしょう。人生ですから。でも生きていること自体が丸儲けって思えてきたら、もしかするともう少しゆっくり呼吸ができるかもしれませんよ。ぜひその呼吸を続けてください。人生の最終決算をするときはまだまだ先です。急がなくてもその時は必ずやってきます。それまではちょこちょこ中間決算をしながら感謝セールをやって、ぼちぼちと 行きませんか？
Sound Art Sounds in Delicious。
さあ、サウンドアート2020年上半期の決算、そしてその決算の旅はお楽しみいただけましたでしょうか？決算というと処分という言葉がおまけのようについてくる感覚があるんですけど、セールで処分と言われて売られている商品たちはどう思っているんでしょうね。ああ、処分されちゃうのかと思うか、ああ、やっとここから出られると思うのか。まあこんなこと考えてるのは私ぐらいでしょうけど、どう考えるのかによってその後の展開が全然変わってくるように思います。決算は結果ですが、その結果をどう生かすのか、無駄にするのかはその企業次第。数字をもとにしてどこまで想像力を働かせ、次につなげるか、ここには相当クリエイティブな能力、あるいはエネルギッシュな能力が必要とされるでしょう。この2週間で決算を自分の人生と重ね合わせるということもやってきましたけど、皆さんの中間決算、帳尻は合いましたでしょうか？あれはどこに入れるのか、これは相殺されちゃうのか、などなど考え出すといろいろな葛藤があるでしょうけど、ある時点で一度立ち止まり、周りを眺めてまた歩き始めるというのはどんなことにも大切なことです。走るばかりではダメだし、止まりっぱなしでも困る。あなたは考えてから動く派？それとも動きながら考える派？私はね、どっちかな？いつも同じではないですね。ある時は考えてちっとも動かないし、ある時はとっととっと動いちゃって後でしまったっていうことはしょっちゅう。それを暴走しすぎないようにするのに、決算っていう感覚はいいかもしれないなと思います。少し客観視して自分や世の中を眺めてみるというのは、この何が起こるかもう本当にわからない時代。きっととても大事なことになってくるのではないかと思います。ぜひ皆さんも時々決算してみてください。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FM ピピのホームページから入れます。Sound Art Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。